はい、というわけで BS の求めてラジオというのお時間なんですけども、
はい、
今日はてっちゃんコナミ人になって、
はい、
コナミ人になってしまいましたので、てっちゃんがコナミ人になって死んでしまったから、
残念です。
愛蔵くんと僕とで話を進めていこうかなと。
そうですね、まあコナミ人になるのはしょうがないですよ。
定期的にやっぱり、うん、コナミ人になったりとかして、
ね、ゾンビになったりね、
ゾンビになったりとか、あとでミャウダー氏もやっぱりやってくるかもしれないですけども、
お
爆弾発言があるかもしれないですよね。
え、
ミャウダー氏爆弾発言、衝撃発言、衝撃告白、
どの方面なんだろうか
分からへんけど、まあそれはミャウダー氏次第なんやろうけど、あのおメールいただいてまして、おメールってなかなか
何、あ、メールはあんまり来ないもんね。
いや、来てるんですよ、実は。
あ、来てるの？
来てるけど、ツイッターの方でもお分かりの通り、ツイッターもなかなか取り上げないじゃないですか。
そうですね。
なんでか。
なんでかね、なんでだろうね。まあ、喋ってるとなかなかね。
てっちゃんのターン終わって、愛蔵くんのターン終わって、僕のターン終わって、じゃあ、ミャウダーもなんか喋ってみるとかって言ってたら、時間がなくなってしまう。
メール読んでる場合じゃないもんな。メールじゃない、ツイッターね。
ツイッターは割とこう、パッと出せるから、それでもまあ一つ二つは読めたりとかして、
うん。
で、メールの方は、こうね、後でいいやとかって。
でもメールの方がさ、あれじゃん、力入れて送ってきてんじゃないの？
そうやねん。だから力入れたものが報われるとは限らへんっていう、このね。
そんなことをなんでモテラジの場で教えにはいかんのよ。
いや、教えるっていうか、こっちがそういう悪意があるわけじゃなくて、
うん。世の中そんなもんなんだ。
そうそうそう。そして、そのメッセージくれてる人に力が足りないわけじゃなくて、
うん。
漫画と一緒ですやん。
漫画と一緒。
いや、力かけて書いた漫画が報われるとは限らない。
あー、まあ、あ
ねー。し、その、送り手とか書いてって言われるものも、
うん、
決して悪意があって力入れてるやつを邪険にしてるわけじゃなくて、
うん、
いいねとかって思ってるうちになんかブームにならなかったみたいな。
そうね。
なんか誰も悪くなかったんですよ。
それでもうまくいかないことはあるよね。
だから、なんでしょうね、こういうのっていうのは、力入れれば入れるほど、こう受け取る側もやっぱ力いるんでしょうね。
え、じゃあ何？力不足だってこと。モテラジの場合は。
まあでもだから、美味しいものを後に取っとこうとかって思ってたら時期を逸するみたいな。あ、まあ、運？
運、そうね。タイミングは大事よね。
タイミングでそういう超対策が無視されちゃうわけじゃないですか。
うん。それは昔から思ってる。俺、フィーリングとタイミングは大事だと思ってるからね、ずっと。
しょうもないとこからなんか発展してったりとかするわけじゃないですか。
そうそう。
そやからね、結果が伴わないからと言って、自分がものすごく力入れたことは、
うん、
ものすごく力入れたんやから、
うんうんうん、
諦めなさいよ。
え、諦めるの？
いやいやいや、その結果が伴わなかったとしてもですよ。
ああ、そうね。
悪かったわけじゃないって。そう、誰が悪かったわけでもなく、
うん、
ましてや自分が悪かったわけは絶対ないじゃないですか。
そうだね。そういうことじゃないね。
もし自分が悪かったって自分が思うんやったら、
うん、
じゃああなたは手を抜いたんですねって。
そうだよね。そんなもん送ってくんなって話
だ。だ相手が悪いって思えるほどのものを作った時点でもういいやろっていう。うんうん、
そうだそうだ。
はい。
あとはそれをコンスタントにね、続けられると、どっかで拾ってもらえるんじゃないか。
はあ、その、タイミング、ホームに来た瞬間と、電車の扉が開いた瞬間がこう一致するみたいな。
そう、それをさ、一回でさ、うまくやろうとするからダメなんでさ、100回乗りゃ一回ぐらいうまいこと行くわけじゃんか。
でも一回電車に乗り損ねただけで、100年ぐらい恨み事言い続ける人もいるじゃないですか。
いるよね。それはもう努力が足りないとしか言いようがないよ。頑張れよ。100回やれよっていう話ですよね。
ああ、でも、くじけちゃう場合もありますよね。
まあね、それはもう精神の鍛錬をしよう。
で、くじけた後にやっぱり恨み事を100年ぐらい言い続けるって。
そんなことは使わないでほしいけどね。
はい、じゃあ、愛蔵くんがロボットになりましたね。 ついに発症しましたね。
音？
はい、今ロボットの愛族に今一緒になりましたね。
ああ、すいません。
あ、まだロボットになってますね。
え、ほんま？
あ、なんか回復してきた。なんかさっきその収録前にチラッと話した話では、Wi-Fi 入れてんのになんか海賊くんは、扉閉めたりとか、Wi-Fi 余計なお札貼ったりとかむちゃくちゃしてるらしいですよね。
いや、扉開けた。やばい。わかる。これ、だからこれ自分でわかるからさ。
はい。
自分がロボットになる瞬間が。
なんでわかるの？今、
Wi-Fi の電波がね、3本。
はい。はい、
3本立ってるときは、はい、あの音が綺麗に喋れる、俺喋れる人間になれるんだけど、
はい、
2本になった瞬間にもうあの、なんだろう、化けの皮が剥がれて、
ね、本性は。
そう、見えてしまうんだけど、今大丈夫なはず。
あ、人間
まだしばらくいける。
なんでもうちょっと強力な Wi-Fi にせえへんの？なんなのそれ。
いや、なんでだろう、これ。
メガ Wi-Fi みたいなのになんでせえへんの？
メガ Wi-Fi とかあんの？
わからへんけど、なんかその電波の超強力な。
いや、十分問題ないはずなんだけどな。まあでも、もしも俺がロボットになったら殺してくれ。自分でわかるから。
あ。カツゲンさん。
はい。
がメッセージというかメールを送ってくれてたんですけど。
うん。
もう2月なんですよ。
ほっといたね。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
はい。
以前はメールの採用ありがとうございます。
はあ、
最近は
何のメールだったんだろう。
何の、もう、この2月のさらに以前やから、何のメールかって即答できないですよね。
ああ、そうですよね。
最近はてっちゃんさんを筆頭に、ブタオさんや愛蔵先生、ミャウダーさんといろいろな本の紹介がとても楽しいです。
はあ。よかった。
以前の放送でブタオさんに教えていただいたゴリおじいさんや、
うん、
バルザックですね。オロヌド・バルザックのゴリおじいさん、マイジョ・大太郎、
うん、はいはい、
少しずつ読み進めております。
はあ、
この度は風間一輝先生作品の2週目を終えメールいたしました。
風間2週目ってことは全部読んでもう一回ってこと。
そうですね。風間一輝先生は残念にももう亡くなっておられますので作品が限られてるわけですよ。
うん。
かといってバルザックほどいっぱい書いたわけでもないから。
10作品もないのかな。
10作品はないかもしれんね。
うん。
単行本で言ったら10種類ないかもね。
うん。
短編とかはあるにせよ、短編集とかがあるんで。2冊ほど。
ああ、そう、短編集とかあるんだ。
あるんですよ、実は。
短編。あの人はもしかして書き始めたのが遅いのかな。何？
いや、ロボットなんて。
嘘でしょ。殺してくれ。あかんね、これ、ほんまに。今大丈夫なはず。
今、まあまあ、まあまあ、半ロボぐらいですよね。
メタルダーとかあんな感じかな。
はい。でもよくわかりましたね。書き始めたのが遅いって。
だって、あの、著者金鋭がおじいちゃんみたいなのに。そんな、ね。で、もう亡くなってんだから、そりゃ。で、10作品だったらね。
はい。40代ぐらいでデビューでしたかね。
じゃあ、それ前何やってたんだろう、あの人。
でも本は出してた。
ああ、そうなんだ。何の？
グラフィックデザイナーとかやってたりとかし、はいはい、イラストレーターとかやってたりとか。
はいはいはい、はい。
あとあのなんか、ムック的なやつ作ったりとかしてましたね。探偵小説に出てくるお酒を紹介していく本とか、別名義で。そういうのも入れたら、もうちょっと冊数増えていくんですけど。
まあまあ、でも小説ではないわけね。
そうそうそう。小説家としてのデビューが、男たちは鍛え。
はいはい。面白いよね。
うん。で、そっから、なんか、いろいろこう、冒険小説というか、ミステリーというか、アクションというか、 ハードボイルドというか、ああいうの書いていってっていうの期待されたんですけども、やっぱりお酒飲みすぎたんか。
うん。
なんか、はい、50代やったかな。
あ、50代か。
うん。60手前ぐらいで亡くなったんちゃいましたかね。
で、いやなかなか、
うん、2週目を終えたんですよ、勝元さんは、その。
おうおうおう、はいはい。
で、2週目を終えて、それぞれの作品の良さをさらに感じた。
うん。まあ、そうかもしらんね。2回読むとね。
そう。何でも2回読むべきやと。できたら3回、4回。って言って、僕自身が、風間一輝先生の作品は、一応本になってんのは全部読ませてもらったと思うんですけど、
お
まあ、短編除いて。
はい、うん。まあ、短編は手に入れてない？
いや、短編集自体は全部読んだんですけど、
未収録があるってこと？
そうそうそうそうそうそうそう。未収録というか、アンソロジーみたいなのに入ってるやつはさすがに。
ああ。はい。大丈夫。
はい。
今死にか。俺ロボットなりかけたけど。
稲見いつらとかね、その他のハードボイルド作家との共作みたいなのがあるんですよ。
おお。
そっちまではさすがに、そっちに一遍書いてるらしいんですけど、それが読んでないんですよ。
ああ、そうなんだ。
個人の短編集は全部読んでます。けど、二周はしてないんですよ。
あ、そうなの？
ただ、男たちで鍛えとか、
うん。
地図のない街とか、ああいうのは3回、4回読んでますけど。
おぉ。
ただ全作品2周っていうのはさすがに勝元さんみたいにしてなくて。一部ですね、読み返したのは。じゃ、時間あったら何ぼでも読み返したい作品多いんですけど、とりあえず好きなやつを中心に2回目を読んだんで、例えば沖縄が舞台の海なりに聞けとかは1回しか読んでないですし、
そんな沖縄が舞台とかもあるんだ。
そう、あるんですよ、実は。
へぇ。旅もん書いてんのね、やっぱいろいろね。
そうですね、なんか舞台になってるところが、あれ、今夜は、あ、違うわ。ちぎれ雲流れてとか、あれ、どこやったかな、信州とかあの辺じゃなかったかな。
ああ。
そもそも最初の、あれですよね。男たちが来たいから旅物や、ロードムービー的な。
うん、そうね。
旅話の中で、陰謀に巻き込まれていく。しかも自転車旅っていう。
なかなか、面白いよね。あ、じゃあでも他は自転車じゃないんだ。
あの人は自転車ものすごく好きですけど。
うん。
何も毎回自転車が出てくるわけではなく。
あ、そうなのね。
ただ短編の中で自転車がキーになってる話があって、
ほう。
それなんか非常に熱いですね。
熱い。
熱い、熱い。ヤクザとか警察とかに追われて追われて、
うん。
絶体絶命になった、
うん。
主人公が、ま、あるバーで、どうやって逃げようかっていう。
うん。
急にそのトラブルに巻き込まれて、もう逃げる方法がない、全部の交通手段抑えられてるって。
あ、
その自分のミッションを果たすだかなんか切り抜けるだかなんか忘れたけど、
うん、
どうしようかって言った時にバーン親父が言うわけですよ、うん、勝元さんは2週目を終えてそれぞれの作品の良さをさらに感じたのと、遺作である今夜も月は血の色の衝撃を語ってほしくてメールしました。
今夜も月は血の色。
はい。ネタバレになるので詳しい話は省きますが、作家の遺作というものに初めて読んで、ここまで衝撃を受けたのは初めてです。本は性質上残りページがわかるので、物語がどの辺にいるのかわかってしまうのですが。
ああ、そうだね。いいことも悪い、悪いこともあるとこだけど。
本というメディアの限界として残りページが分かっちゃうから、
うん、
もうこの話なんかまとまりそうにないなみたいな。
そうね。
その遺作っていうのはいきなり終わっちゃうわけじゃないですか。
うん。
あれってこれからクライマックスに入っていくはずなのに残りページないぞって。
うん。
あ、ここで終わりになる。今夜は血の 今夜も月は血の色っていうのは、今夜も木枯らしの2作目なんです、今夜シリーズの。
おー、あ、そういうシリーズ
なの。そう、2作目なんですけど、2作目で残念にも、風間一輝先生は亡くなってしまったので、書き上げることができなかったんですよ。
お
ー。でもまあ作品数の少ない、作家でもあるので、
うん、
その遺作も途中までで出版した、あとは構想ノートがおまけについてて。
あ、本当に未完成で出版してるってこと？
そうそうそうそうそうそうそう。
へ
ぇ。僕昔、吉川英治の浸水古典っていうのを読んだときに、
はあ、
途中で終わっててびっくりしましたね。
それは吉川英治が亡くなっちゃったから。
そうそうそう、吉川英治の最晩年の作品が絶筆になったのが浸水古典でしたね。まあ、だからその後改めて普通の水古典の翻訳を読んだので結果的には良かったんですけど。
ああ
。あとあれですよね、そういう絶筆とかって言ったら僕は手塚治虫の連載読んでて、
うん、
グリンゴというビッグコミック誌に載ってたんですけど、
なんか名前は聞いたことあるけど
来週どうなんのやろうと思ったら、手塚治虫氏がなんか、亡くなったので終わりです。
おー。最近もそういうのあるのかね。
主人公がね、なんか、大柄と相撲を取って負けたら殺されるみたいな。
どんなに？ああ、張り間だみたいな感じかな。
日野本仁という、
うん、
日本人という書いて。
うん。
まあ、なかなか大柄ではあるんですけど、サラリーマンで商社マンみたいなおっさんなんですけど。
普通なのね。
やけど、その、超大柄の腕自慢の相撲取りが、相撲で殺してやるって。
おぉ。
この日本人村みたいなところに行くんです、アジアの。
うん。
で、そこでなんか、いろいろいきさつがあって、その、大柄と相撲を取らなければならない羽目になって、
うん。
で、いやでも安心しろって私の秘策があるって、
うん、
って言って終わり。
終わり？
いや藤子ジュリー手塚治虫先生亡くなられましたのでって、あれは衝撃でしたね、子供心に。手塚治虫が亡くなって続きが読めないってことがあるんやって思いましたね。
で子供でビッグコミックなんか読んでんの？
そう、
僕教育上悪い。
ビッグコミック歴ってこう見えても長いんですよね。
どのビッグコミック？
ビッグコミックとビッグコミックオリジナル誌。
おー、
アブさんの、アブさんの乗ってる方とゴルゴ13の乗ってる方。
なんでそんな渋いんだろう。スピリッツはよ。
スピリッツとかを読んだのはもうだいぶね、高校生かその後ぐらいですね。
やっぱ家にあったってこと？それは。
そうやね。スピリッツとかスペリオール氏っていうのは、父親が買わなかったんですよね。全く存在すら知らなかったやろうし。ビッグコミックとビッグコミックオリジナル氏はね、なんか好きで、ちょくちょく買ってきてましたね。
いいなぁ。
父親が買う漫画って言ったら、それだけに統一されてましたね。
それだけに。単行本とかもなし、
ね、単行本はね、唯一、父親が買ってきた単行本、僕らの世代なんて、もう親が漫画買ってくれるなんてめったにないわけですよ。その、買い与えてくれるっていうのはあるけど、
うん、
親が自分が読もうと思って買ってくるなんてことはめったになくて、今の若い人たちが違って、
うん、
まあ、ないね。なんか今の人たちはなんか家に漫画あったみたいな。
あるね。
だけどなくって、あれですね、ビッグコミック漁師と、美味しんぼだけでしたね。うん、
あ、美味しんぼあったの家に？
美味しんぼは父親が興味を持って単行本を割と何冊か買ってきてましたね。
おー、いいな。
それでついでに読めましたし、
うん、
でもそんな父親がビッグコミックスピリッツ誌は全く存在すら知らない。
なんで美味しんぼ読んでん
の？僕どっちかやったらスピリッツ誌とかの方が当時はだってすごいいろいろ広辞苑とか載ってたわけやし。
絶対面白いよね。
子供心に面白いのはスピリッツ誌じゃないですか。
うん、間違いない。
そう。今となってはスピリッツ誌とかより、ビッグコミック誌とかビッグコミックオリジナル誌の味わい深いけど。
うん。まあ、子供にはちょっと、
うん。
できればスピリッツの方がありがたいよな。
なんでビッグコミック誌とかに興味持ったかって言ったら、その父親が。
うん。
おそらくはそのもうゴルゴ13っていうのもあるでしょうけど、
うん、
それはもうみんな知ってる作品ですからね。
まあね、
あの土佐の一本釣りって青柳祐介先生の漫画が載ってたわけですよ。
釣り物、
まあ、釣り物ってこともないんですよね。漁師物。
あ、漁師？漁師漫画？
土佐の一本釣りのやっぱりすごいかったところは、
うん、
高知が舞台で、
うん、
主人公が漁師、その釣り吉三平みたいな、その釣りを趣味にしてるみたいな話とか、あの釣りで勝負するみたいな話ではなく、仕事漫画に近いですよね。
お
かといってその漁師の仕事をくどくどと説明してるわけじゃなくて、日々の出来事
を書いてるの
の中にドラマです。結婚したりいろいろとなんか揉め事があったりっていうようなの、それなりに。
あんまり聞かないな、漁師ものって。
聞かんでしょ、
うん、
しかもその漁師の仕事をドヤ顔で説明するような漫画でもないわけですよ。
うん、淡々とした日常漁師もの。
でも淡々としてるわけでもないんですよ。ドラマチックはドラマチック。いろんな揉め事が起こったりとか、その中で主人公がああだこうだってなったり、家族がどうなこうだってなったりとか、ライバルが出てきたりとか。
ライバル、うん、何それライバルって。隣の、何なんか、ラーメン屋を開いたりするわけ。北極星じゃないや。なんかそんなんとか。
まあ、土佐の一本釣りは、すごい漫画っちゃすごい漫画かもしれないですよね。地方が舞台でっていうところも珍しいですし。珍しいというか、珍しくはない。まあ、あるけど、
うん、
そんだけその、なんか、土地をフィーチャーした。実際その、漫画描いてる青柳祐介先生も、高知の人やし。
ああ、そうなんだ。
うん。高知は漫画家多いんですよ。
多いの？
おいおいおいおい、その、人口は一番少ないけど、その、輩出した漫画が半端じゃないですよ。
誰だろう、白は正宗って違う？
だからビッグネームがもうすでにいっぱいいて、
うん、
横山隆一先生、
うんうんうん、
なんで
知らんなと思って、
いや福ちゃんの人ですよ。
福ちゃんはまあなんとなく名前は聞いたことあるけど、
あのちょっと待ってください、あの、手塚治虫がものすごく憧れて真似した。あの、ベレー帽だって手塚治虫は、横山隆一先生の、
真似して。古いよ。
いや、だって、でも、手塚治虫の前に一時代築いた、あの、巨人、漫画の巨人と言われるほどの。
もっと最近の人はいないの？
だから、青柳祐介。
あ、なんかもっと最近。
青柳祐介先生も死にましたから、原平。
あんまり新しくないな。
原平も亡くなりましたけどね。
原平は亡くなったっけ。
じゃあ黒金博士。
のいやまあすごいんだけど古い。
生きてますよ。
生きてるね。
じゃあ徳弘正也。
おーおーおーおおおはいはいはいはい、すごい。
うん、
知ってる。
じゃあ西原理恵子。
すごい。知ってる。
柳瀬隆史。
おお、すごい、死んでる。
すごいでしょ？
ああ、すごいな、
うん。もうだって、柳瀬隆史と、横山隆一先生がいるだけでもう、
まあ、
両方と、じゃない
ですか。横山隆一は、あれとしても、まあまあ。
だって、手塚治虫、何から何まで横山隆一先生の真似してるんですよ。
ほんまに？
いや、ベレー帽かぶったりとか、いきなりアニメ始めたりとか。
まあいいよ、俺、あんまり手塚治虫、好きじゃないん
で。いや、でもまあ、手塚治虫の前は、どんだけ、横山隆一先生の時代やったかっていう。
そんなにすごかったのか。
いや、だって、アメリカ軍にまで福ちゃんのキャラクターパクられたぐらいなんですよ。
マジで？
アメリカ軍がなんか、幸福のビラみたいなの配りがけじゃないですか、なんかこの日本人
は。寿司とか乗ってるやつとかね。
日本人はさっさと幸福せよ、みたいな。
はいはいはいはい。
それに福ちゃんのイラストかいて、 ばらまいて、戦後、横山隆一先生がアメリカ軍の GHQ かなんかに、著作権料を、
着火しとんな。
要求したら、当時の相場で2円かなんか払ったって。
当時の、いや、それでも安いな。
いや、2円とかって、その戦時中やったら結構すごいですよ。
あ、ほんまに？
はい。あと深夜食堂の安倍野郎っていう人も高知県出身ですね。
土
佐中村ですね、この人も。いや、すごいでしょ？
うん。なんだろうね。やることないんだろうな。
それ。
いやね。
何ちゅうこと言うねんな。
いやだよ、そういうとこ。
田舎ほど、やっぱり。
うん。
漫画家さん多くて。だ東京とかっていうのは一番漫画家に向かないんでしょうね。
そうなのかな。でも、うん、いろいろチャンスはあると思うんだけどね。
でしょ、チャンスあんのに、
うん、
人口あたりの漫画家率ものすごく低いと思うんですよ。
ああ、そうかもしらんな。
東京都出身っていう漫画家ってなんか珍しいって思っちゃうんでしょ。
確かあんま聞かない気がする。
そやから、チャンスは一番多い、最も漫画家に向かない土地。
でも田舎とかいたらさ、もうG ペンのペン先手に入れるだけでもさ、都会に出なきゃいけないから大変なのにさ。
うん、うん、うん。漫画に見え入んのかね。
どうかな。まあまあ、どうしても描きたいって人が。
だって漫画家合宿とかって言って田舎にこもったりとかしますもんね。
あ、そう、そんなのあの。
あるあるあるあるあるある。漫画家合宿って言って、もうなんか気が散るから。
合宿って何なの？
え？
缶詰じゃなくて？
はい。漫画家を目指す、なんか若者が。
あー、なるほど。
うん。
みんなで集まって。
集まって、田舎の村のなんか空き家とかで暮らすみたいな。漫画家、漫画の話するかしか、もう。
なるほど。
うん。
あ、でもまあ楽しそうは楽しそうかな。
やっぱ都会にいたらやっぱりこう、エッチ心も湧いてきますしね。
まあね。可愛い人なりの女の子とかいるかもしれん。
ああ。アイアンはヒーローとかの人とかでもなんか、九州とかでしたよね。
あの人九州なのか。
九州じゃなかったっけ、アイアンはヒーローの人とか。
名前忘れたけど。
新潟とかも漫画家多いですもんね。テラさん、ね。
あ、テラさん。
うん。
藤子不二雄はどこ？
富山県。
富山か。うん。
高岡市と氷見市ですね。
よしってんな。
漫画道読んでますからね。
わからん。銀座の寿司が高いことしかわからん、俺は。
手塚治虫は、宝塚。
ああ、はいはい。宝塚ね。
うん。
宝塚は都会よね。あ、でもあの人都会じゃないの。
うん。でも大阪。
都会っ子じゃん。
大阪。
大阪。
だって大阪はもう数々の漫画家を出しましたよね。斎藤隆夫とか。
なんで大阪は出るの？おかしくない？
やっぱ文化はやっぱ大阪から出るけど、東京からはなかなかって感じですよね。
そうなの、
うん、
昔はそうだったってこと？
うん。
今はそうでもないの。
梅津和夫先生とか奈良とかですもんね。
え？イメージが違うわ。奈良とかじゃないわ。
赤塚不二夫先生とかも、奈良とか新潟とかなんかいろいろあちこち。まあ、元の生まれは満州ですけど。
満州。州が出てくるのはもうね、しょうがないね。昔の人だから。
千葉哲也先生も満州ですね。
みんな満州いたんだな。
なんか大人になってから千葉哲也先生と赤塚不二夫先生が満州にもう一回行ってみたいって言って。
お、
う、ー、ん。行って、自分が住んでた家、この辺やって言って言ったら、あ、近所やったって。
ああ、そうなの。
その時会ってたかもしれんねって。
うん。
うん、なったらしいですね。
吉林省かな、今だったら。満州って。
そうですね、この、今夜は、 今夜も月は血の色で思ったんですけど、
うん、
小説が小説の最大の欠点を打破する方法を僕ずっと考え続けたんですよ。
まずさ、小説のその最大の欠点って何なの？
いや、だから残りのページが分かるっていう。
ああ、はいはいはい。
今
打破する方法？
いや、電子書籍時代やから簡単やとは思うんですよ。
今はね。
ページ数を表示しなければいいけど、
うんうんうん、
どういうわけか電子書籍って僕、今でも電子書籍用使ってるんですけど、
うん、
本以上に残りページをめっちゃ表示するんですよ。
あ、そうなの？
そう。めちゃくちゃ厳しいぐらいあと何ページって出る。
でもやっぱ手の感覚としてその紙の本だとわかるじゃない。
はい。
あ、もうちょい、あ、もうちょいっていうのが、
だからね、
その感覚はないんじゃない。うん。
もう短編とかでいつ落ちが来るみたいなのわかるちゃいますよね。
ああ、うん、わかる。
でも短編集やったらわからないですよね。
確かに。
これなんでや、短編集がわからない理由は。
どこで短編が終わるか分から
ない。そう。そやから、長編小説も、
うん。あ、
白紙のページいっぱいつけよう。
白紙のページつけんの？
うん。まあ、白紙じゃなくてもいい、なんかあの。
あ、最後に短編つけたらいいんだよね。
そうですね。あの、長編の最後には絶対、何個か短編ついてることにしたら。
おー、ほんまや。なるほど。
いつ終わるか分からなくてドキドキしますよ。
確かに。それはいいんじゃないですか、なかなか。
うん。
いいアイデアじゃないですか。
でも作家の負担が増えるから。
そうだね。
全然関係ない短編つけよう。
全然関係ない。
あの、青空文庫とかから撮ってきた短編を。
あ、別の人のやつ。
そう。著作権のいらない。
そんなんいかんだろうよ。
いや、だって、その、長編書くのに、あ、短編先生、あの、5本から6本ぐらい書いといてくれませんって。きついやん。
まあね。
じゃあなんかもう、残りページは全部聖書載ってるとか、そういう。
もう、やる気ない、感じだな。
いや、やる気ないとか、ちゃんとオチまで書くんですよ。書くけど、残りで、あの、もうこの辺で、真犯人、ってのないやろ
う
と、
うん。
まだ本の真ん中ぐらいやから、
うん、
下巻の真ん中ぐらいやから、ここで今犯人当てとかしてるけど、
うん、
絶対この後どんでかいしあるでって、思われるじゃないですか。
まあね。
ところがどっかいここで終わりです。あとは聖書です。
騙してるじゃん。
いや、騙してるとか騙してへんとかじゃないですよ、相沢くん。
ああ、違う。
だから、ページ数から残り推測っていう宿命から逃れようとしてるわけじゃないですか、本が。
ああ、今初めて。なるほどね。
映画でも90分って聞いてたら、ああ、もう70分やし大した事件起こらんなって。
うん。
それ嫌でしょ？
嫌だね。せっかくだから、最後まで楽しみたいね。
映画館で映画見てていいことって何や言うたら、あの、時計とかチラチラ見ないことでしょ。
うん、そうそう。それはある。
うん。でも動画とかで見といてみなさいよ。シークバーがもう終わりの方に近づいてる。あと字幕だけやわ、これ。
もうおしまいだねってわかるもんね。
どうですこれ。
まあ、そうですって、まあ、いい考えなんじゃない、うん、でも関係ない記事載せられたら腹立つけどね。
え、でも、これはダミーページ。
ダミーだったら短編載せてよって思うな。やっぱり、短編書いてって。
でも短編の最後の短編やったら残りページで読まれてしまうじゃないですか。
佐藤大輔なんか最後短編大体つけてんだけどな。
あ、そうなんですか？長編の後に、
うん、そうそう、一巻の最後ら辺は短編が入ってる。
それは残りページ読まれたくないから
なのかね。あれなんで入ってたんだろうな。よく入ってる。あ、あとはだからそのおまけ、あの、うん、新書で出ててさ、あの次文庫になったりするじゃない。
はい。
そういう時にあの、おまけでつけてあげるから、これも買いなさい、みたいな。
あ、買いなさい。
新しい、あの、短編書いてあげたから、これ、 読んだかもしらんけど、断片ついてるから買いなさいみたいなやつで。
ああ、まあ、それと逆で、
うん。
新刊の時は断片ついてたけど、文庫になったら断片つかないとかありますね。
ああ、そうなの？
はい。
なんで、文庫になったら何、断片は別で集めるからってこと？
いや、ページ数の問題ちゃいます？単純になんか別にいらないやろみたいな。わかんないですよ、その事情は。わかんないんですけど、
ね、
この勝元さんにも例えばおすすめした、
うん、
舞城大太郎の好き好き大好き超愛してるっていう
すごいタイトルだな。
小説は最初やっぱりこういうメフィスト賞作家みたいなんて、ノベルスで出るんですよ、講談社ノベルスで。
はいはいはいはい。
もう首脳正幸先生のハサミ男とかあんなんでも全部、ノベルスで、
うん、
ノベルス版で最初出るわけですけど、
うん、
好き好き大好き超愛してるだって、ノベルスの方は、短編ついてましたけどね。
で、文庫になったらなくなったの？
はい。なくなった。文庫版はない。
なんだろう。理由があるのかな。
ドリルホール・イン・マイ・ブレインっていう、
うん、
短編がついてた。ノベルス版には。
それは今どっかで読めるわけ？短編集が出てんのかね。
そっちは読めない。
読めない？
あ、だからノベルス版の好き好き大好き超愛してるを買うしかない。
でもそれ多分今やってないんじゃない？売ってないんじゃないの？
まあでもブックオフとかに行けば。
ああ、まあまあまあ。それは売ってるかもしらんけど。
だから皆さん、舞城大太郎読んで、熱心に読んでる人が、読もうと考えてる人が、勝元さんの他にどれだけいるかわかんないですけど。
うん。
もしもですよ。
はい。
なんか細かく読んでいきたいとかって思って、出てこれから好き好き大好き超愛してるを読もうって思うんやったら、
うん、
ノベルス版をブックオフで買った方が得かもしらんよ。
そうだね。それそっちの方がいいじゃん、短編中。じゃあ短編ついてんだったらさ。しかもこれ出てないんだったら絶対いいよな。
もうそこまであれですけどね、絶対読まなあかんみたいな。いや、結構面白いですけど、ドリルホール・イン・マイ・ブレインっていう短編は。頭になんか、ドライバーかなんか刺さっちゃった人が、
うん、
ドライバー回したらなんかゴリラが見えたりとか、いろいろするんですよ。みたいな話だと思うんですけど。
どんな話なんだ。
ゴリラがなんかクソ投げてきたりとかする。
まあ、ゴリラクソ投げるもんだよな。
そうそう。そやけど、なんか、こう、漏らさず読みたいっていう人がいたら、僕はそれ知らなかったので、
うん。
最初文庫あるから文庫でいいやんって。
まあそうだよね。
読んだ後そっち短編ついてるでって言って、慌ててブックオフに行って、もう一冊買う羽目になりましたね。
ああ。やられてるね。
はい。そういう、だから悲劇を。
生んでしまうから。
はい。
お、そや、江戸川乱歩が、
はい。
青空文庫になってるじゃないですか、もう。
あー、なってますね。でもそんなにまだ青空文庫に登録されてないですよね。
今、公開中のやつ見てたんだけど、
はい。何があるの、今。
人間椅子。
あー、短編じゃないですか。
8本だって、今、公開されてんのは。
少ないですよね。やっぱり、全然間に合ってないのか、それともみんな
出し惜しみしてる
のか。出し惜しみしてるのか。
なあ。日記帳っていう話読んだことないな、多分。わかんない。読んだことあるかもしれ
ん
けど。
うん。
これ2000どうか。
あ、デビュー作、
うん。
うん。
うん。あと D 坂の殺人事件。
ああ。
これも有名だよね。
はい。短編じゃない。
随筆銭形平次。
ああ。
これは知らないな、俺は。あと心理試験。
あ、心理試験、はい。
うん。で、怪人二重面相。
ほうほうほうほう。
で、一発目が教えと旅する男ですよ。
ああ。
素晴らしい。
全然、長編とかは全然なんですね。
長編は今んとこはないみたい。もう俺の知ってるのはし、あれだ、ないな。
でもやっぱりこう、ボランティアやから、
うん。
あんまりこう、せっつかれへんし、そんなん言うやったらお前がやれよって言われるし。
そうなのかね。これどうやって公開してんのかわかんないけど。
いや、なかなかなんていうんですかね、過去の作家でもすでに大空文庫に登録されてる作家って多いじゃないですか。
うん。
それとかでも意外に作品数増えないですよね。まあ、ぼんやり僕らは待ってるだけやから偉そうに言えへんのですけど。
まあまあまあまあ。
増えないですよね。やっぱり有志の気分次第やから。
有志たちはでも何をしてどうやって公開してるわけあれ。
え、公開したいって思って公開してるだけ。
公開したいと思って、
うん、
その今まで売ってた本とかをばらして、自炊して、とか OCR で読み取って、公開するわけ。
やってるか、それとも手打ちかどっちかですよね。もう手打ちになったら信頼度が下がるんかもしれへんけど、でも OCR したっていちいち見ていかなあかんから、結局は人力か。
だよね。
でも、その反面、あれですよ、著作権切れになってない人たちも、青空文庫化されてるんですよ。
うん、それはいいの。
例えば、
アウト。
青空文庫の、
うん。
あれがありますよ。夏への扉とか。
ハインライン。
はい。ハインライン自体は、その、著作権切れてんのかな？切れてないか。死後そんなに経ってないもんね。
かなぁ。
割と最近まで生きてましたよね。
90年代ぐらいまで生きてたんかな。
ね、無理ですよね。
あ、そうか。
言語版でも無理やろうし、ましてやその翻訳版は余計著作権切れてないですよね。
ハインラインか。ああ。まあちょっと本棚が整ってないんであんまり探せないけど。
たった一つのされたやり方の青空文庫版もありますよ。
いや、それはどうなん？
あと筒井康隆の青空文庫ってめっちゃ充実してますよ。
いや、それもいい。もう生きてるじゃん、だってそこまで行ったら。
でしょ？
ハインラインは福島正美役だね、夏への扉、ね。
そうそう。で、その後に、あれですよ。
うん。
ダニエル・キース。
あー、24人のビリー・ミリガンとかな。
の前、アホの子が頭良くなるやつ。
アルジャーノンに
花束。そう、アルジャーノンに花束の翻訳した人が、夏への扉の新版の翻訳してますよね。
うん、おー、あ、そうなの？誰だろう？浅井？違うか。
そっちがものすごく評判いいですよね。
夏への扉？
はい。
面白いよ。藤原さん役でも。僕の飼っている猫のピートは冬になると決まって夏への扉を探し始める。彼は数多いドアの中の少なくともどれか一つが夏に通じていると固く信じているのだ。
うん、
そして70年12月3日、各有僕も夏への扉を探していた。あなたならどんな気持ちになるだろう。もし最愛の恋人には裏切られ、仕事は取り上げられ、生命から2番目の発明さえも騙し取られてしまったとしたら、僕の心は12月の空同様にいてついていたのだ、
うんうんうんうん、
そんな時僕の心を捉えたのは夜空にひときわ輝く冷凍睡眠保険のネオンサインだった。巨匠ハインラインが描く感動の名作。
その出だしのとこ引用してるんですよね。帯ふさっていう人が
帯ふさ、
はい、帯ふさっていう人が
うん、
新版の夏への扉の翻訳をしてまして。
お
ー。これが非常にあれですね、評価高いですね。読んでないんですけどね。僕福島正美版で3回ぐらい読んでるんですけど。
うん。俺も2、3回は読んでるかな、これ。
うん。
そんなハインラインは好きじゃないけど。
今言うたら、
まあでも面白いね、
今、アイゾ君が引用した部分の出だしのところを、
うん、
が、夏への扉の最大の魅力じゃないかな、
は
い。
ああ。
最初の詩的な表現がもう、夏への扉をぐっと面白いものにしてるんですけど、
うんう
ん、内容はね、内容こう、ストーリー筋を追っていくと、
うん、
ちょっとむかつくラノベやんっていう意見もあって、
ムカつくラノベ、そう？いや、そうかな。
いや、オタが勝って勝って勝ちまくるだけの話やないか、みたいな。
ああ、まあまあまあ。でも最初ひどい目に遭うじゃん。
ひどい目に遭うけど、もう4分の1超えたあたりから俺すげえになっていくから。
それはいいじゃん。
で、自分を裏切った女とかにドヤ顔で復讐するっていう。ところが、
スカッとするね。
いいとこであり、なんちゅうか、ラノベすぎてついていかれへんっていうか、いらんとくるみたいな。
あ、そう。あ、まあまあ、あれよね。ブタカさん、あれだったもんね。キモータフォビアだったもんな。そういえば。
夏への扉の主人公っていうのは、
うん、
技術オーターの、ハゲで冴えないおっさんが、どんどん買っていくっていう。
ああ、まあまあまあまあ。途中からね。
そう、人によったら刺したら努力もせずに、どんどん買っていくだけの話じゃないか、みたいな。見方もあるわけですよ。だからもう、で、しかも、自分が可愛がってた幼女と結婚して、みたいな。その感想も、その、なんちゅうか、その、オタクの理想話じゃないですか、夏への扉って。
確かに。そうか。幼女と結婚とかそれっぽいか、
うん。そう、もうそこがね、なんかね、もう、読んでられへんっていう意見はすごくわかるんですけど、
うん、
僕自体はその最初のところだけでも名作決定って。
出だしが良い。
そう、出だしが良いっていうのはやっぱ重要やなと思いますね。
うん。
名文やと思うもん、そこのところって。夏への扉。もう、だって猫が出てきて夏への扉っていう要素ってそこぐらいしかないもん、この小説で。
そうか。そうか。
あとはせいぜい落ちぐらいやから、途中って別に猫も不在ですし。
ああ、そうね。なんかどっか行ってるね。
それに夏への扉っていうキーワードは刺したる意味もないですしね。
途中は。まあ、そうかもしれないね。
でも最初のとこでも強烈な印象付けてくれるわけですよ。で、これだけでも夏への扉って猫小説としても評価高いですしね。
そうね。なんかよう聞くよね、それ。猫小説だったら他なんかありそうなもんだけどね。
うん。でもね、夏への扉っていうのは、
うん、
序盤の猫の描写だけで、
うん、
猫小説トップに食い込むぐらいの強烈さがあるってことじゃないですか。
ああ、そうか。
だからもう序盤がいかに、その、猫をうまく描いてるかって、猫好きに思わせたっていう。
猫小説だったら誰だっけ？あれ、コードウェイナー・スミスの、鈴たる中佐の栄光と没落だかなんかそんなやつがあったと思うんだけども。
栄光と没落。どういうやつなんですか？猫が出てくるんですか？
うん、猫とホモが出てくるやつ。
猫ホモ。それは、
そう。
猫とホモが出てくるんじゃなくて、
うん、
猫のホモが出てくるんじゃなくて。
じゃなくて、
ああ、そうなんや。
ホモと猫が戦ってる。
戦うの？
そうそう。
やめえや。戦わんでええやん。
そこら辺のね、話が面白い。なんだっけ、地球人が、
はい、
ある星に直面するんだけど、
はい、
その、星でね、生きてるとね、どんどん女子とか、
はい、
メスとか、
はい、
メシベとか死んでくのよ。
は
あ、どうやら女性というものが受け付けられない、星らしい。
あ、それ、もうまさにホモの惑星じゃないですか。
そう、ホモの惑星。
あったんや、やっぱり。
てっちゃんがやってる、それ、あったみたいよ。
あったんか。
ほいで、だからもう なんだろう、男女で暮らしてたんだけど、職務したんだけど、女の人死んでくから、
はい、
しょうがないんで、生きるために、
はい、
女の人たちは、
はい、
手術して男になっていくわけ
よ。男になれば許されんのか。
うん、みたいね。
ほう。
こうして男だけの世界になったって。こないだまで美しかった妻たちは、
はい、
今では、並んで畑を耕す筋骨隆々とした男になっていたって。
ほう。へえ、面白そうじゃん。
面白そうでしょ。面白そうじゃんって。でも、その星でしか、生きられなくなったそいつらは、
はい、
やがて地球を憎むようになった。男女がある世界が許せないって。
は
ぁ。で、戦う、たまたまその鈴たる中佐が地球から 探査に来た時に、
はい、
そのホモの惑星に見つかっちゃって、
はい、
殺されそうになって、
うんうん、
でそこであの猫の抵抗が出てくるっていう話なんです。そこはちょっと
どうなんねんそれ。
いやなかなか子供がすみそも猫好きで有名らしいんでな、いろいろ猫もの描いてるらしいけど、それが一番好きかな、猫の話だったら。
じゃあてっちゃんさんが読んだ BL とかでもそういう成り立ちがあったのかもしれないですよね。
うん、のこの間までは妻だった人たちが、
あの BL もあのああいう漫画もそのゼロみたいなんかいたらそういう話になったんかも。
辛い。やむにやまれずなのか、あれ。
あれ、だからあれは子孫やから、
うん、
そういった始まりがあったこと知らない。
なるほどね。
あの、ごく当たり前に川が流れるように、春が夏になるように、
男と男が結ばれていく。
そうって思ってたけど、実は、本来は女性っていうのがいたんだよっていう。
ああ。そして女性に憎しみを持ち。
はい。そうか、衝撃ですね。ホモの惑星をちゃんと取り組んだ SF があったんやって。
そうですよ。リチャード・ラインバーガーだよね。はあ、本名ね。
はあ、
アメリカ政府の人ですよ。元ね。国務省かな。しかも、あの、好物は塩酸のカクテルっていうすごい人ですよ。
はあ、え、そんなん飲めるんです？
あの、胃が弱いから、
うん、
あの消化の助けになるって言って、あの、塩酸をなんかで割ったやつをね、
うん、
飲んでたらしいよ。
でもそれは消化の助けにもなるかもしれへんけど、あの、胃に穴が開いたりとかもしないの？
まあまあ、薄めてるから。
あ、大丈夫なんや。
うん、みたいだけどね。
まあ、大丈夫なぐらい薄めるんやったら酢とかでもよくない？
まあ、酢でもいいんかもしらんけど。
はあ。だって夏への扉で調べるじゃないですか。
うん。
Google のトップから1、2、3、3番目に夏への扉とんでもない愚策なので褒めないでくださいっていうページが出てくるぐらい、あの、嫌われてる人にはとんでもなく嫌われてるんですよ。
え、なんで？そんな嫌、いい？いや、俺、もうそんな別に、そこまであの、何、傑作とか言うんじゃないけど、
はい、
まあ素敵じゃん。
うん。
素敵な話じゃないですか。
で、猫小説じゃないって言うし、プロットも適当すぎるって書いてるし、ロマンスが極都合主義って書いてるし、だから、その嫌いな人が言いがちなこと全部書いてる。
お
でも、
うん、
でも残念ながら、
うん、
夏への扉評価してる人は、
うん、
そんなん全部乗り越えて評価してるんですよ。
上から。
そう。だからあの、嫌いな人の嫌いな理由って聞いても仕方ない面がありますよね。
ああ、まあまあね。確かにそれはあるかもしれない。
うん、
そんなこと分かっとんねんって言われる。
そうそうそう。
でもいいのって言われる。
でもそこが嫌なのって。
って言われるかもしらんけど、は
い。で、そんなん言ってるお前のなんかセンスが信じられへんとかって言い出されるわけですよ。
ああ。
でもそんなんで嫌いとかって言ってるお前のその偏屈さが信じられへんって。言い出すし、最近もなんかあの、ズートピア。
はいはい。あれはピクサー？ディズニー？
ディズニー。ピクサーは、あの、マロイ、マロイと少年。
ああ、はいはい。恐竜のやつね。
そう、恐竜のやつ。
うん。
ディズニーはズートピア。ズートピア。
ズートピアの方が見たいな。
もうズートピアなんか予告編から面白そうなんですけど。
うん。
あれで、なんか批評家が、アメリカの批評家が、もう、ほぼ、全員が好意的な、
うん、
評価やったけど、一人だけ面白くなかったって。
おう。
って言って、100% にならなかったんですかね。
何がや。
あの、評価率みたいな。
ああ。
で、なんか、ズートピアが好きな6歳児が、
うん。
その、批評家に、うん、批評家にあの、意見を変えてあって、 なんでこれが面白くないのよって。で、抗議をしたっていうニュースが、海外ニュースみたいなのあって。でも私は意見を変えませんって。
ああ、そう。
私は映画を見た感想を言うのが仕事の人間なので、意見を変えませんと。でもあなたが面白かったら、だったらそれでいいじゃないですかと。
まあね。
で、人がとやかく言おうが、自分が面白いか面白くないかが重要なんではなくてって。うん。
まあ、なるほどな、とは思うけどね。
だから自分と違う意見があったからって、そうやって向きになるのが一番良くないんじゃないのっていう。
そんなこと六さんに言ってもな。
いや、だからあなたが面白かったっていう体験を大事にしてと。人が面白くなかったっていうのに惑わさないでと。でも私は本音だけを言いますと。うん。
偉い。
人の意見を変えようとせんといてと。だから私もあなたが面白かったことは否定してないでしょって。
まあでも六さんにとってはさ、否定だからな。
なんでやねん。だから私は自分の感想を書いてるだけで、
うん、
ズートピアが面白かったやつが、の意見を変えさせようとは思ってないと。
でも六さんにとってはさ、その周りでさ、自分の周りで面白くない、あれ面白くないって言ってるやつがいるわけじゃんか。
周りっていうかまあ、うん、はい。
それはちょっと、
なんで 100% じゃないのよ。
そうそうそう。みんな面白かったでしょって。
足引っ張んな、みたいな。全体主義？
すごい、を感じるね。
うん。
子供からは。でも子供だから。
うん。子供は全体主義を好む。
好むんじゃない？やっぱり。
意見の多様性っていうのを認めないのは子供ならではの、修正。
まあ、大人でもいるかもしれない。
いや、だから大人にいたとしたら、それは子供っぽい大人。
子供だってことか。
まあ、言い方したら、いつまでも子供の気持ちを忘れない。
まあ、言い方よね。
うん。言い方ですよね。
うん。さっきのやつは、鈴たる注意の犯罪と栄光だね、多分ね。
鈴たる注意？
うん。
ほう。
注射じゃなくて注意じゃなかったかな。の犯罪と栄光。
ほう。
だと思います。
はあ、
思い出しました。
夏への扉好きって言ったらめちゃくちゃ怒る人いますもんね。
なんなのよ。ねえ、別に怒んなくてもいいよね。怒るほどのさ、読んでさ、SF でなんか怒るほどのやつがあった？
いやいや、じゃなくて、それ、夏への扉に怒ってんじゃなくて、
うん、
夏への扉面白いっていうやつに怒ってるっていう。
それはよくあるじゃん、そういう、なんだろう、上から目線な感じの、やつってさ、なんかメジャーで売れてるやつが、気に入らない的な。
でもじゃあ、夏への扉面白いっていうやつに怒ってる人は、何が面白いと思ってるんやっていう話になってくるじゃないですか。
なんかもうすかした小説とか。
だからあなたが、だから夏への扉は、あなたはすごく嫌いで、
うん、
夏への扉を面白いっていうやつも気に入らないとしたら、
うん、
じゃああなたが一番面白かったやつなんやねんっていう話になってきて、
うん、
なんかの作品あげたとしましょうや。
うんうん、
それがどういったものをあげるのかはわかりにくいけど、
うん、
まあ、仮に、2001年うちの旅やったとしましょうよ。
うん。
アサシー・クラーク。もうハインライン嫌いで、
うん、
アサシー・クラークやったら好きみたいな人やったとして、仮に。
うんうん。
そういう人が多いのかどうかは別にして。
まあ多いんじゃない？俺もそうだけど。うん、
じゃあ夏への扉、夏への扉が好きって言った人が、
うん、
アサシー・クラークの2001年うちの旅、
うん、
それも大好きだよって言ったらどうすんの？
ああ、どう？
お前分かってない、まあ、
とは言えないよな。
え、だから、夏への扉が好きとかって言ってるやつに、アーサーシークラークを語られたくないよって。
お前分かってない。そういうことか。
うん、そうそうそうそうそう、そう。
ああ、なるほどね。
ああ、もう全然ダメ、みたいな。
ちゃんと読めてないんだろうな、アーサーシーも。
そう。アーサーシークラークとか、 がちゃんと読めてたら夏への扉好きにならないって。って
ああ、そういう風に、そういう風に自己防衛するかもしれん、俺も。
自己防衛。
そうだね。あるね。
自己防衛か。
それは自己防衛
で。幼年期の終わりとかも、なんか一部分だけで感心してるんやろ。
そうそう。なんかさ、そう、あ、もうネタバレになるかあんま言わないけど。いや、いいのかも。
うん。
50年ぐらい経ってるし。出てから。
ああ。
やっぱなんか悪魔が出るとことか、そういうとこにさ、
うん、うんうんうん。
囚われちゃって、人類全体の進化とか、
うんうん、
次のステージとか、そういうこととか多分頭に入ってないんじゃないかな。ハインラインとか面白がるやつってさ。
だから多分本当の意味でアーサー・シー・クラークは好きじゃないんだと思うよ。
うん。理解できてないと思うよ。っていう風に言うじゃんか。
それやねん。だからもう。
行っちゃう行っちゃう。
うん、ああ。やっぱり。
行っちゃうわ。それ。ああ。どっちかっていうと、だから、うん、ハインラインとかってエンターテインメントなんじゃないの、はい、かなりね。話として。
エンターテインメントだと思う。エンターテインメント小説、まあ今出たらラノベ、
うん、まあまあ、そうかもしれないね。
的なものの中に、
うん、
ハッとするようなガジェットが出てきたりとか、
うん、
アイデアが部分部分に出てくるから褒められてるわけでしょ？
うんうんうんうん。
言うたら、その、夏への扉なんかにしても、
うん、
なんとか助中記みたいなの出てくるじゃないですか。
ああ、はいはい。文化助中記だったかな。
そう、文化助中記みたいなの出てくるじゃないですか。
うん。
あ、もうルンバとか出してるみたいな。
まあまあ、そうよね。
だってほんまに
そう見ると、確かに。
床を自動的にこう、探知してずっと延々掃除し続ける掃除機を作りましたとか、
うん、
さらにそっから進化させていろんな家事をやりますとかって、でも最初のやつなんても完全にルンバやし、
うん、
おいおいってなりますもん。
先見性はあるよね。
うん。もうまんまやん。そういうところが、だから全体的が、のプロットがラノベっぽかったとしても、
うん、
SF 作家として崇められるゆえんじゃないのかなと。
ああ、まあ。
アイデアとかが面白いじゃないですか、そういう。例えばタイムスリップにしても同じ質量の部分を、
あ、
未来とかここに飛ばすとか。
それ入んないんだっけ？ディックじゃなくてか。
夏への扉です。
あ、夏への扉そうだったっけか。うん、
そやから、一か八かの賭けで、
うん、
過去に戻れば、コールドスリープでまた未来に戻ってるっていう。
なるほどね。うん、そんなだったっけか。
タイムマシーンは発明できたんですけど、
うん、
ある博士が、
うん。
でも、ものすごい欠陥があって、何年前の何日前の何時間前ぐらいの精度では遅れるんですけど、
うん、
かなりの精度で遅れると。ただ二つの物質を用意して、
うん、
例えば自分が体重70キロだと70キロの石とかを。
ああ。
で、二つ同時に送って、片方はその指定した時間分未来。片方は過去。どっちが行くかがわからない。
戻れるか未来に行くか分かんない。
未来に行ったら過去に戻る方法がないですよね。
まあね。
でも過去に行ったら、コールドスリープで戻ってこれるんですよ。
ああ、はい、はいはい。
コールドスリープが発明されてる過去までですけど。
なるほどね。
うん。でも、主人公は、コールドスリープに入って30年後の未来に2000年に来たから、
うん。
30年前に帰りたいんですよ。で、過去で、取り返しのつかなかったことを取り返してから、もう一回コールドスリップで、
うん。
2000年に戻りたいと。
うんうんうんうん。
せやから、賭けに出るわけですよ。
うん。
2分の1の。
うん。
でも失敗したら2030年に行くんですよ。
あれ、そうなんだったっけか。
そう。
大事なとこ忘れてんな、俺多分。
はい。
いろいろ。
いろいろ、なんかアイデアが面白いっちゃ面白いんですよね。うん。ラインラインって。
でも基本的にはラノベなわけでっていう話だったね。
話の作りとかはそんなカッチリしてるわけじゃなくて。
うん、
なんかファンタジックの話やったりとか、その子供向け偶話性がすごいあったりとかして、その辺が愛族の嫌いなとこなんですよ、
うん、そうかもしれない。でもそれをさ話してて思ったのは、うん、あの前に話したあのヒューゴー賞、
はい、
であの何だっけ、いろいろ暴れてる人たちがいるって、
はいはい、白人指導士
ピアーズだった、
はい、
忘れたけど名前、
白人、あの人たちが、白人男性じゃないとダメ。
そうそうそうそう。あれもだから、なんだろう、ラノベで、ラノベ読んでたはずなのに、
はい、
なんか途中から、あの、女性の権利とか、
はい、
政治的に正しいとかうるさくなっちゃって、
はい、
俺たちの、あの、大好きだったラノベ的な SF を返せ、
うんうんうんうん、
っていうような運動なのかなって思うと、ちょっと腑に落ちるところは、あるね。
ヒロイックファンタジーみたいなものをやったのに、小難しいこと嫌がってみたいな。
そうそうそうそう。ヒロイックファンタジーなのになんか女性が偉い、
うん、
ね、筋骨隆々だったり、畑を耕し始めたりとか。
あの、だから、彼らの言う古き良きっていうやつでしょ？
うん、そうそうそうそう。
うん、
昔はさ、あの女の子はさ、みんなビキニアーマーでさ、
うんうんうんうん、で、クロンボは全員同人でって。
そう。あいつら俺らに使えてたのにさ。
うん。
なんだよ、今じゃあいつらが主人公だよって。
うんうんうんうんうん。
そういうのになんかあの、イラってくる白人がいるっていうのは、ちょっとなんか気持ちがわかるような気がしてきたね、今。
いや、どんなものが好きでも構わないと思うんですよ。
うん。まあね。
ただね、それ以外の意見、が許せないっていうのが彼らの最大の問題でしょう。
ああ。
言ったら、あの、ヒロイックファンタジー大賞を作って、
うん。
やりゃいいのに。
そうだね。
それ以外を SF 界から消滅させたいっていう危険な思想を持ってるわけでしょう。
そうね。
言ったら危険思想やと思ってるわけでしょう。それ以外の SF がはびこってくるのを。だこの世から排除したいと。
100% じゃなきゃ嫌だって。
うん。
全体じゃいいか。
そう、だから住み分けたくはないと思ってるわけでしょ？
多分、そうだろうな。
住み分けたかったらヒューゴ賞プラスとか作ればいいわけじゃないですか。
うん、自分らでね。
そう、自分らで。ホワイトヒューゴ賞とか。
いやいや、でも、ヒューゴ賞はもともとそういう賞だからっていう。
あ、
ところがあるんじゃないの。で、むしろ逆にだから。
SF 賞とかいうの作れよ、みたいな。
そうそうそう。あの、今の ラノベ的 SF が嫌いなんだったらそっちが作れよっていうような意見なのかもしれない、ね。
お前らが乗っ取ったんやと。
うんうんうんうん。
ここはもともと人類の惑星やったのに、お前ら猿が奪ったんだみたいな。
っていう方向なのかもしれないな。
ああ。始まった時の理念を思い出せみたいな。
奴隷制まで戻る感じでね。
は
そういうのあるんかもしれないね。
彼らの言い分もちょっとじっくり聞いていけない。
聞いてみたいけど、聞いてみたいけど、誰に聞いたい
聞いたら案外なんかあの、我々はずっと迫害されてきたんですよ、みたいなのあるかもしれない。あの、ずっと SF のやつは他のとこでやれって、決して排除してたわけじゃないのにって、彼らが我々を、あの、古臭い小説とバカにし始めたんですって。だから取り返したかったんですよ。
全米に僕らのヒューゴー賞を。
そう、全米に支持者はいっぱいいて、おかげであの、ランキングを締めることができました。
あ、なんか悪くない話が聞こえてきたな。
なのに彼らはまだヒューゴー賞にこだわるんです。SF 賞を作ればいいのに。
そう。ああ、そうかもしれないな。
これぞ SF ですよ、この価値観の転換。
センスオブワンダー。
そう。あ、そうやったん、ね、本当に悪いのは SF ものやったん
や。SF に SF なんか持ち込むんだよ。
そう。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、スミガラジオの鮫島です。
猫です。
Amazon Products あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。